西山孝四郎のマーケットスクエア。
皆さんこんにちは、マネースクエアの比嘉浩司と、
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、西山孝四郎さん、この後登場されます。現在日経平均株価をお伝えしておきますが、146円82銭安い 32,424 円21銭ということで、比嘉さん、一時は40円安ぐらいまで戻したんですけれども、現在150円前後の下げ、朝は400円以上下げてたことを思うと、
まあ、それよりは下げが縮んだというか、
そうですね、
なんか5番のあたりでそれこそさっきの40円安ぐらいまで縮んで、まあ、私、はい、あれと思いながらも、まあ、このまんまだったらもしかして、日銀の政策に何ら変更もなかったという発表もあったんで、はい、あ、プラスに浮上してくるかななんて思ってたんですが、意外にも戻ってきてないなという感じ。まだうだうだしてる。結局のところ皆さんやっぱりこの後15時半からの、はい、一応上田さんの発言というのを確認したいというところなのかなというふうに感じてますけどね。
そうですね、まあ、一旦は金融緩和の維持ということでね、買い戻されたという状況で、為替の方も148円台また乗せてきた。昨日はアメリカの金利がまあ上がっている状況でも円が買い戻されてて、
どちらかというとやっぱり今日のその日銀金融政策決定会合を前に一旦ポジション手締まっておこうかというような動きが、まあ昨日一昨日そのあたりはあったのかなというふうには感じてたんですけど、まあ、それにしてもでもあのマイナス金利維持というのが発表があっただけで、ここまでまたちょっと円売りになるとは私は想像してなかった。あくまでもやっぱりあの上田さんの発言、どういった内容、まあ、9月9日のインタビュー記事のですね、そこの部分っていうのをしっかりその上田さんの口から確認したいっていうところ、
はい、
それをもって、まあ、やっぱり、あ、何ら変わりないんだね、一般的なことを言ったに過ぎなかったんだというようなことが分かれば、またちょっと、金利差というところに目が向けられるのかなというふうに思ってたので、はい、意外な感じはしてます。今もうこの水準までちょっと円安が進んでるのは、
何かもっと大きな変化があると見てた投資家にとっては、あ、なかったかということでの買い戻しなのかもしれないですけれども、
まあでもちょっと無理があったかなというのは正直思いますけどね。あのインタビュー記事からここまでこう、年末までっていうところと、マイナス金利を解除するんじゃないのっていう、なんかそれ、あのそれぞれのワードがこう結びついて一つの文ができてたねっていうところ、ちょっと発想としてはどうだったのかなというふうには思いながらも、まあでもその本意っていうのはこの後、まあ、おそらく記者さんたちもですね、そのあたりは質問してくるでしょうから、それに対してどういうような回答が出てくるのかっていうのは待ちたいなとは思ってますね。
市場が受け止めているのとちょっとね、あの本意とは違うみたいな報道も出たりしてましたから、
でもその割にはあれですよね、日銀サイドの方からすると、あの火消しに走ってたような発言、副総裁の方からも出てたりとかしてますんで、まあ、このあたりっていうのはだからそこにはズレがないみたいなところをですね、必死にアピールはしてたかなと思いながらも、やっぱりそういうのってマーケットってやっぱり何かそういう話が出てきた時って火のないところに煙が立たないっていうわけじゃないですけど、
はい、
やっぱりちょっとあの構えちゃうところはあったりするのかなっていう、
深読みしてしまっているところがありますけれども、うん、このあと15時30分から、まあ取引は終了して東証の取引は終了しているということになるんですけれども、どんなお話が出てくるのか、まあ、そういうちょっとトーンと言いますか、雰囲気を感じたいという、ところがありますから、その話入ってき次第また15時30分以降お伝えできればなと思っています。現在ドル円の値は148円ちょうど近辺での値動きとなっています。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながら一緒にお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
大橋ロコです。目まぐるしく変わる世界経済、株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説。15分で最新のトレンドをキャッチアップ。マーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円は現在148円ちょうどから、丸1銭のでの値動きとなっています。ユーロ円が157円の66から70、ユーロドルが 1.065154 での推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、中銀会合ウィークでしたが、日賀さんお願いします。
はい。まあ今、竹林さんの方からもあった通りで、はい、衆議院ウィーク、会合ウィークというところ、まあ、先週の木曜日、ECB からスタートしてるよねというところにはなるんですけれども、
はい、
まあ、なんだかんだで今週の、まあ、木曜日、昨日の朝ですよね、あの FOMC と今日のですね、はい、まあ、日銀に注目が集まってたと。で、まあ、今週のキーワードだから、衆議院会合ウィークにもしようかなというふうにも思ったんですが、あえて放棄しゅ高派という言葉をですね、まあ、あの選んできたというところなんですが、まあ、昨日のですね、午前3時に発表された FOMC ですよね。まあ、これはまあ、あの市場予想通りというようなところで、はい、まあ、基本的にはですね、金融政策は今回はアンチェンジというところ、はい、で結局市場が注目してたのっていうのはこの後の利上げペースどうなるんだろうなというようなところをかなり気にはなってたわけなんですが、まあ、パウエルさんのですね、会見のサマリーを見ててもですね、
はい、
まあそれというのはどちらかというとこれまでとあんまり大きく変わってる雰囲気もなかったよねと。ただなんとなくこれまでに比べるとパウエルさんのその発言してる時の態度というか、あの雰囲気がですね、非常になんかこう自信に満ち溢れてるというふうにですね、伝えられるような場面もあったかなと。まあここまでうまくいってるよ、ね、だからその先にはまあソフトランディングっていうのがある程度もしかしたらちょっとなんとなく彼の中で自信を深めてる部分もあるのかなというふうな、そういうのがそういう態度に表れてたのかもしれないんですが、ただね、やっぱりそうは言いながらも会見のサマリーの最後の文としても持ってきてるのが、経済見通しは非常に難しくて不確実性が高い。だからやっぱり今のインフレっていうのはある程度コンスタントに下がってきてるっていうのはこれまでの利上げの効果というふうには言えるんだろうけれども、ここから本当にまた順調に 2% というターゲットまで下がってこれるのかどうなのか、
はい、
でそのそうでなければやっぱりまだ利上げをしなければいけない、でもじゃああとどのくらいやらなきゃいけないのかっていうところの、やっぱり今そういう意味ではやっぱり難しさを感じてるっていうところは、この一文は非常に正直な部分だったかなというふうには思ってますと、
はい、
で市場がやっぱり反応したのはですね、まあ、FRB の経済予測の中にあった、ですね、この赤いところで囲ったやつですね、フェデラルファンズレートっていうところの項目の2024年ですよ、
はい、
前回のですね、6月の時の予測値って 4.6%。だからそう考えると、今の水準からは下がってくるんだよね、と。2024年はというところが、まあ、この、数値からはですね、読み取れるわけなんですが、今回それ 5.1%。
はい。思ってたほど、その利下げペースというか、利下げをする回数がないんじゃないかってことですよね。
というか、逆に言うと、まあ、あと年内1回なのか、利上げをしますと。はい、その後、だから、ある程度横ばい推移、うん、というような形、来年はだからそういう利下げ云々とかっていう話にはならないんじゃないと、
はい、
いうようなところに、まあちょっとここはですね、市場関係者も驚いたというようなところになろうかと思ってて、で結果的にそこに反応してアメリカのですね、まあ、金利等々っていうのも一気に上がってきたっていうところにはなってるんですけれども、だからまあハイヤーフォーロンガーでしたっけ、よく使われるワードでですね、まあ高い金利の水準、そしてそれを長く維持するみたいな、はい、まあそれに近くなってきてるんじゃないのと。でドットチャートの方を見ててもですね、比較的やっぱりだから 中央値を見ると今とそんなに変わらない水準っていうところが、まあ、2024年の数値から読み取れたよねっていうところなので、まあそう考えると、まああと利上げ予測、あ、ごめんなさい、これ、利上げ予測のですね、12月って書いてますけど、11月だった、あ、違うな。うん、11月だったと思うんですけど、これはですね、39.1% と 6.8。5.25 から 5.5 が現状と変わらないっていうところなんで、まあ見方としては半々なんだよねという言い方ができるから、結局あと年内1回、そして、はい、来年以降も、まあその金利水準を維持したまま、もしかしたら2024年というのが終わっちゃうかもしれないというところに、まあドル高の勢いがつきました。はい、特にやっぱ2年債の上げとかってすごいですよね。10年債もまあちょっと窓開けっぽく見えますけど、結構やっぱりここに来て 5% 台、2年債の 5% 台っていうのが割とこう定着し始めてるし、でなおかつ今日確か10年債って 4.5 まで行ったんですよね。この時はまあ 4.3、4.4 という水準まで上がってたっていうところで言うと、結構まあこの水準もびっくりなんですけれども、まあ結局のところこれで金利上昇で、まあ残念ながらそれに伴って株はちょっとね、どうなんだろうという動きがその指標発表の後にあったというところではあるんですけれども、ただそれまでずっと株も上げ続けてたっていう事実もあるので、それほどまだそんなにここから一段とですね株安に進むかっていうとそれも難しいんだろうなと。だから為替の部分で見ちゃうとどうしてもですね金利上昇に伴って株安なんでリスクオフっていう言い方になろうかと思います。リスクオフのドル買い円買いがその FOMC 後の動きというような感じ。だから単純にこれまでっていうのは金利、政策金利を引き上げましたってなったら金利差っていうところに着目して、まあ当然高い金利の方にお金が流れるというところだったのが、今ちょっと株がそこでもたもたしてますよというところなので、リスクオフ的な、ドル買い円買いの共存。だからクロス円の下げが大きくなったっていうのはそういう現れでもあるし、
1円ぐらいで変わりました
よね。昨日なんかユーロ円なんか1円以上確か下がってたりとか一時してたはずなんで、あるいはポンド円なんかももう少し下げてたっていうところがあったと思うんですね。それに比べれば、でもドル円の下げってそうでもなかったと思うんですよ、っていうのはまあドル買いと円買いが共存してるからという言い方にもなりますし、ただまたこういう今また円売りが進んでるこの状況を考えたときに、なんだかんだで市場で言われてくるのがまた介入どうなるのという言葉も一方で聞かれてると、なので昨日だと148円の44ぐらいまで年初来高値更新というところも確かありましたよね。
はい、あ、ここで西山さん到着されましたので
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。上田さん何もしなくて調子がいいんじゃないんですか。
いやいやいや、まあこの後の会見次第というところなんですけど、
は
い、
介入もね、
結局ね、だから介入云々っていう話がまた話題には出てくると思いますと、はい、でこれまでなんかね、とある外人さんがですね、まあ、7段階ぐらいにこの介入の、高い低い警戒度の高さ低さっていうのを文言でこう表してたのがあったんで拾ってきたんですが、はい、今はもう6段階まで来てるんで、かなり介入してもおかしくないんじゃないのというようなところには来てますよと、
必要であれば適切な措置を、
今日もだから神田財務官って何でもやるみたいなこと言ってましたよね、はい、あらゆる政策手を打ちますよみたいなことを言ってたんですけれども、でもね、若林さん、じゃあ今のこのドル円の動きを見てても、過度な変動ですかと、
じりじりじりじり来てますよね。
ですよね。ってなると、大義名分立たないじゃないですかって言って、
スピード感というところでは、
ここでじゃあ介入をしちゃうと、はい、そうなった場合って神田シーリングみたいな多分またワードが出てくるはずなんですね。神田さんはこの水準を認めたくないんだという、そういう市場に今度そういうレッテルを貼られるのも嫌なはずなんですよ、というところなので、今じゃ介入できるかっていうと私はできないと思ってるんです、今のこの動きを考えると。
ちょうど1年経つらしいですけどね、前回の介入から、
まあ、だからといってね、それがどうだ、なんだっていう話にはなるんですけど、でもね、だからもしはでちょっと時間があった時に私が考えたのが、
はい、
今の介入これじゃあできないでしょって考えた時に、クロス円で円売りを仕掛けると、
はい、
で結果としてドル円も円安になりましたって言った時には、はい、これ過去の介入っていうのは基本的にはドル円でしか介入はしませんので、じゃあ 黒線が上がったからといってそこに対して介入がないで、結果としてドル円が上がってくる、さあこれで介入できるのかっていうのを、なんか個人的にはもし自分がディーラーの立場だったら試してみたいなというようなことをですね、なんだかんだ昨日から今日にかけてちょっとぼーっとしながら考えてたり、そうすれば多分介入もできないはずなんですよね、大義名分が立たないはずなんで、なんていうのもちょっと思ってたりもしたんですけどね。まあ、とはいえ、なんだかんだでですね、日本の10年債の利回りっていうのもですね、ここに来て、マイナス金利解除に向けての動きというようなところもあったんで、まあ、こういうようなチャートを見ていただくと、利回りは上がってるようには見えますよねというところではあるんですが、まあまあ、じゃあこれがいつなのというと、まあ、調査したところ、なんかブルームバーグが調べてたところだと、まあ、来年だとやっぱ4月、やっぱりあのベアのところを確認しないと上田さんもなかなかそこら辺踏み切れないんじゃないか、場合によってはですね、はい、まあその次に多いのって意外と25年以降とかっていう感じで見ると、
だいぶ先ですね。
果たしてさっきのね10年債って今先、あの先んじて織り込んでいこうというような動きっていうのがこういうところからも見ては取れるんですけど、
はい、
まあこれもじゃあ徐々に剥落していくのかどうなのかっていうところがですね、まあ今後のまあ市場の注目っていうところにはなろうかと思いますけど、私自身もどんなに早くてもやっぱり来年のその春ぐらいがいいとこなのかなというふうには一応思ってますと。だからその間にまだまだ他の国々が利上げっていうことが行われるようであれば、そこにはやっぱり金利差っていうものに着目したですね、為替の、原理原則に沿った動きになってくる。そうなると今の円安から急にガラッとですね円高に触れるかっていうと、それはなかなかまだまだ難しい、そんな感じになるんじゃないかなっていうふうに思っていますと。
なかなか黒線触るの難しいかなと思うんですけど、その介入の原理原則という日傘ので言うと入れにくいということでした。このままじりじりドル円に関しては150円に向けてという動きになってしまうかもしれない
と言ったら、気がついたら150っていうことになってても何らおかしくはないんじゃないかなと、今の動きだったらね、介入ができないはずなので、
はい、というお話でしたけれども、西山さんの方からは、
はい、
今日は最後、
こんなもんやるわけないって私はずっと言っとるんで、
解除
も、はい、その利上げもね、はい、YCC も
介入も
で今、はい、要するにね、日本のそのドル円の歴史っていうのは政治の歴史なんですよ、
はい、
でアメリカっていうのはまあ二枚舌っていうか、イギリスもそうですけど、ダブルスタンダードの国で、まあ、ご都合主義なんですよね、はい、だんだんなポリシーがあるわけじゃない。で今バイデン政権のね、もう来年に選挙が迫ってるわけだから、何が、あれかというと、向こうは原油高だとかインフレで苦しんでるわけですよ、
はい、
でなかなか利下げができない、まあしたところで株下がるんだけどね。で要するにその積んだ状態にあって、世界のこのエブリシングバブル、何でもバブル、全部買いを支えてるのは日本の過剰流動性っていうことをもうみんなが分かってるわけですよ、
はい、
だから日銀の金融政策にみんなが注目してるんだけど、要するにですね、さすがの上田さんも、うん、もう諸外国は全部金利上げとって、
はい、
で CPI もなんかさ、十何ヶ月 ずっと上がっててね、 3% 超えてると、今日も金利上げないのはおかしいじゃないですか、あのスイスだって、まあ、ユーロもそうだけど、マイナス金利をねやめて、インフレファイトしとるんですよ、
はい、
まあ、昨日スイス止めたけどね一回、うん、だけど日本よりインフレ率低いわけですよ、なんで日銀だけ上げないんだと。そんなもんね、理論的に説明がつくわけないんですよ。だからそれは政治的な理由で、日本が、いつでも言ってるじゃないですか、イエレンさんにご相談してね、お伺いを立ててますと。で、イエレンさんも理解してくれてますと。
はい、
何も理解なんかしてませんよ。で、ご都合主義でやっとるだけで、今、アメリカの、最重要課題はね、政権としての。来年の大統領選挙に勝つことなんですよ、
はい、
でそのためには日本にできるだけ長く、過剰流動性相場を、続けてもらうしかないわけです。だからマイナス金利の解除っていうのはね、したくない、
うん、
したくないというか、まあ日本からしたらできないし、まあ日本側の事情も金利が上がると大変なことになるんですよ。住宅ローンから何からね。まあ
財政の部分の負担も大きくなるっていうのは当然ですよね。そう、
機関投資家のポートフォリオから何から何せ、GDP のね、230% から 250% の借金でやってるわけですから、はい、まあ上げたくない。っていうのはあるし、まあ、30年間金融抑圧政策インフレ以下の金利ずっとやってきたんでそれを継続したいっていうのはあるんだけど、一番の理由はアメリカの事情なんですよ。だからアメリカがその大統領選挙が終わるまで、
はい、
まあ行けるとこまで引っ張れという、あれなんですよ。ただしあんまり金融緩和やってね、ゼロ金利だなんだかんだってやってると日本株がバブルして4万円とかいう話になってくると、うん、上田金利上げろっていうふうになっちゃうでしょ。
まあそうでしょうね。
そうすると今株が上がっても何の意味もないんですよ。アメリカのその大統領選挙に影響を与えるその株価っていうのはね、選挙の来年の11月の選挙の3ヶ月前から6ヶ月前に高かったら、現政権が次の大統領選挙も勝つと、うん、でそこで安かったら、前のトランプみたいに負けちゃうわけですよ。株価値に非常に重要なんですよ、うん、でそこにピークを持ってきたいために、全てやってるんだけど、じゃあ上田さんがなんで、この前バンドの拡大だとかね、わけのわからん読売新聞に出てきてインタビュー受けてるかっていうと、はい、要するに株と、円安を株高と円安を冷やしたいんですよ、うん、今上げてもアメリカとしてはしょうがないんだから、はい、うだうだ横ばいでやっててくれるのが一番アメリカとしても日本としてもいいと、あまり暴落とか下がってくれると困るんだけど、だから全てそういう政治の歴史ですから政治的意図で動いてると、だから、上田さんはねいろんな理屈つけて説明はしてんだけど、そんなもんね言葉の遊びにしか過ぎないと。要するに、大使館から電話が上がってきて、はい、OK が出たらやりますというだけの話なんですよ。でそんなことはね世の中のアナリストは書けないわけ、レポートに。だからいろんな理屈をつけてね、まだ給料が上がってないだから何とかわけのかな。でそのつけは皆さん国民がね、はい、物価高という形で全部払ってるわけですよ。で海外旅行行ったらねラーメン一杯3000円4000円のラーメン食っとると、はい、ね、運賃だけでも大変な世界になってるというのが今の現状で、で結局国なんちゅうのはね破綻しないんですよ。破綻しないんだけどこういう人為的操作をやってるとどこにしわ寄せがする来るかっつったら必ず為替レートに来ちゃうわけ、うん、株 PK をやってるでしょ。日銀に交わして債券市場も YCC で固定してるでしょ。その歪みとか歪みっていうのはね全部為替市場に来るわけよ。で今の150円とかのレベルにまたなってるんだけど、だからこんなもんねいくら、鈴木さんが何言おうがね財務省が何言おうが日銀との利上げとセットで介入しない限りはやったって平さん何も聞かないじゃん。
多分だってやったらやったら
そうそう、
捕まってる人たちいくらでもいますよ。
絶好の会話みたいにされちゃうんだけど、うんうん、まあそこら辺がですね結局まあどういうんですか、まあずっとそういうね、政治の歴史で動いてるんでまあ致し方ないということであるんですよ、うん、で、
今日のテーマは、
ね
まあまあはい、最後の利上げから景気後退までの平均的なズレは11ヶ月、
ねまあ、昨日の FOMC でね私もいろいろツイートしといたんですけど、今ポストというのがあの X になって、うまいこと金融政策やっとるなと思うんですよ、
はい、
でね今これだけ0から 5% に金利上がって何も起こらないわけがないってみんな言ってるわけ、はい、ところがアメリカ経済強いと盤石だと消費もね、クレジットカードではあるけどバンバン消費しとると、クレジットカードのね残高がもう史上最高レベルに上がってそれでも消費が続いてると、はい、でそれはねで企業業績もそんなね金利上昇の影響を受けてないと。で今日はねそれをなんで今アメリカ経済強いかっていうこれすごい重要なあれでね、
はい、
ちょっと、説明したいと思うんですけど、まずですね FF 金利が上がったところで資料の2ページ、すぐに企業業績が だとか景気が悪くなるわけじゃないんですよ。まあ、企業業績の話は最後のコーナーでやりますんで、はい、まずはね、この FF 金利が、景気にどういう影響を与えるのかと。で、これ金利上がっても散々ね、この QE1,2,3,4 の時代、金融緩和の時代に低利でいくらでも調達しとるもんで、みんな。要するに固定金利の低い固定金利の債務を持つ債権者に影響しないと。今今年上がった分で今年発行された債権は高いけど、金利がこれまで散々安いの持っとるという話なんですよ。で、結局そこのところで時間が経つと今のこの高い金利で借り換えなきゃいけないとかね、新たになんかファイナンスしようと思ったら高金利要求されるんだけど、今までの蓄積があるから、はい、長い金融緩和の、ゼロ金利の時代のそれでなんとか持ってると。で、基本的には過去のね、1981年以降のパターン見ると、最後の利上げ、今 FRB はもう一回やる言うとる、はい、あの原油もすごい上がってきてるし、で、まあ、11月にもう一回 0.25 はやって終わりじゃないかと。で、その後は長い、利上げ停止期間に入ると。まあ、利上げ停止の場合は株下がりませんからね、あのこれまでのパターンで言うと、今回は分かんないけど。で、要するに最後の利上げから平均で言うとね、これ6とか15とか8とか17とか10とか出てるんだけど、鳴らして割るとですね、はい、平均取ると11ヶ月後に景気後退が来る、最後の利上げから。そうすると、要するに今年の11月に、最後の利上げしたとして、まあ来年の選挙前10月ぐらいまでは景気後退来ないと。うまいことやっとるじゃないですか。アホじゃないですからね、彼らは。だから、そういう意味でもですね、うだうだまだ、パウエルさんは予想以上に、私リアルタイムで聞いとったんですけど、パウエルの、会見を、高派でしたね。で、3ページ。今のじゃあアメリカの金利がどうなってるかというと、まあ利上げこのところ、リーマンショックの時からですね、まあ何回か利上げから利下げ局面に行ったっていうのはあるんですけど、一つはリーマンショックで相場が崩壊してドーンと利下げしとるわけ。で、コロナの時も利下げしてるわけ。で、今度その後コロナで2年間 MMT 政策中ね、現代貨幣理論で小切手を家計にぶち込みましたと。これがもうインフレにやっぱ、火をつけちゃった。トリガーになっちゃった。で、それでインフレは一時的だって言ってたんだけど、それを訂正してですね、去年めちゃくちゃな垂直に上がっとるじゃないですか。利上げをした。で、これ今度利下げに行くとですね、このチャート、まあ、リーマン、ドットコムバブルの崩壊は入ってないんだけど、スーパーバブルの後のスーパーバブル中は利上げしてもどんどん株上がっていくわけ、ところがひとたび利下げになるとドスンと大暴落するっていうのが定番なんですよ。で、今度今この水準から利上げ打ち止めてね、横ばいになっとるうちは株多分下がらないんだけど、利下げになっちゃうと。で、比嘉さんも私もよく言ってるように、逆イールドは問題ないんですと。ね。長期金利より短期金利が高いなんていうのはね、教科書に載ってないんだけど、何回も起こっとる。で、その逆イールドは何を意味してるかって言ったら、景気後退が今後やってきますよというシグナルなだけで、別に株が下がるっていう話じゃない。株が下がるのはどういう時かって言ったら、逆イールドになっとった金利が短期の方が長期より、なんだ、高いみたいな状態がね、はい、利下げをすることで、
短い期間
そう、短いのが下がると、イールド株が立つって言って、逆イールドから順イールド、正常化に戻るんですよ。その過程に大暴落っていうのが起こると。そうすると、FRB とかね、バイデンからしたら、こんなもんね、こんな時に利下げなんかしてくれたら困るんやと、お前らと。だから、多分、なるべく横ばいで、原油がいくら上がろうが、もう少し様子を見ようみたいなですね、水戸黄門のあの犯人が分かってんのに、8時45分まで様子見るじゃないですか。その間に何人死んでるんだと。 結果は分かってるんですけど、まあ要するにそうやって様子を見ようってことになってる、
はい、
で、問題はですね、この今のアメリカの借金なんですけど、4ページ今まだ利上げの影響が効いてないんだけど、これから効いてくるんですよ。で、今ね、まあ、ざっと小学生的な計算すると33兆ドルに達したの。これはアメリカの公式発表で今週出ましたの。この前32兆ドルだったのに、もう1兆ドルぐらい増えとるじゃんと。で、金利が 1% 上がるごとに、利払いが3300億ドルずつ増えていくと。
はい、
これ、金利がこれ以上上がるのも困るんですよ、もうアメリカ政府としては。だから、要するにですね、苦しいんですけど、現実にはですね、要するに満期を迎えて、買って低金利で、発行された債券が満期になって、借り換えになるっていうのはね、ごく限られた償還にならないと借り換えが来ないんで、全部が、これ持ってるのが全部がね、今まで例えば平均 1% だったのが 5% になったら、これは相場大暴落しちゃうんだけど、ちょろちょろちょろちょろ償還が回ってきて、その度に借り換えが来るんで、タイムラグが生じるということなんです。ただし、2022年から2024年にかけての、3年間のこれからの利払い費はね、それ以前の51年間の合計よりも高いと。どんだけ金利払わんならんやと。ね。いう話になってて、で、これは月が経つごとに、要するに、利払いが、もう結局国の予算のね、何十パーセントか国債の利払いで、金が蒸発しちゃうみたいな状態になっちゃうと。で、それでね、今 FRB が試算しとるのは、今のペースで言ったら、今ね、債務上限でこの前揉めてて、すぐ数ヶ月で1兆とか増えとるわけでしょ、
はい、
このペースで増えていくとね、2026年ぐらいには50兆ぐらいまでいっちゃうかもわからない。もう凄まじい増え方なんだけど、この、そのアメリカの借金の増え方でそういう増え方しとるんですよ。特にバイデンになってからむちゃくちゃな、増加してると。で、50兆ドルになると、で、その時のね、2026年の金利っていうのは 3% になるって言っとんだって。
はい、
FRB は。そうすると、今の2倍の、今今年の年末まで1兆ドルぐらい利払いするんだけど、アメリカ政府は。2兆ドルになると。もうこれは完全に積んでる状態なんですよ。日地も産地もいかんと。で、そこの5ページに書いたんだけど、まあ、これね、じゃあどうしたらいいんだと。これは、歳出。要するに小さな政府にして、ばらまきをやめてね、行革をしていらん。まあ、日本も何にもしないじゃない。増税だけして行革は一切しないんですよ。身を切る改革した上で、もう金がありませんので、皆さん増税して、お願いしますっていうのが筋じゃないですか。
はい、
既得権は温存したままお前らもっと税金払え払えという世の中になってるわけで、アメリカもですね、民主党が大統領を取ろうが共和党が取ろうがずっと増えっぱなしなんですよ。で、政治家っていうのは人の金ですから、自分が当選して議員やって金が入っとったらね、それで構わないわけだから、そのも知ったことかと、先送っとけと、借金は。それでずっと来ちゃったわけ、
はい、
で、そんな政治家がね、歳出を減らしましょうなんて話にはならないの、民主党も共和党も。一部共和党のリバタリアンね、ロンポールみたいな、あれはね、もっと小さな政府でいらん金使うなと、戦争もやめろって言ってますけど、そういうことで借金を増え続けていくと。そうすると、政策金利を、インフレ以下にして、
はい、
それを10年、20年、30年 やって、実質的な債務、借金を目減りさせていくしかないと。それ日本が30年間やってきた金融抑圧政策と同じことをもうやらないといけないんです。うん、ところがですね、それできたのはインフレでなかったからできたの。
はい、
低金利でずっと。これピーター・シーフっていうのが言っとるんだけどね。いや、インフレにもう負けとると。FRB は。インフレ退治がうまくできれば、こういう金融抑圧政策つってインフレ以下の金利何十年って続けてね、借金減らしていくっていうのはできるんだけど、
これ QE1,2,3,4 やって、でコロナで MMT 政策やって、もうインフレどうにもならん、どうにもならんと。で今まではね、水平分業で、グローバリゼーションの恩恵で、製造業は安いところに作らせて、人件費の。で、なんだっけ、輸入しとったらいいんやと。で、わしらは IT と、金融だけで儲けるんやっつって、90年からリーマンショックまでやってきたんだけど、そのリーマンショックでもう終わっとるんですよ、そのシステムは。だから、どうしたもんかと。で、とりあえずは大統領選挙に勝たないといけねえから、そんなことはどうでもいいと。目先のことが大事だと。いうことでですね、上田さんに金利上げるな、という話なんですよ。で、上田さんが金利を上げなきゃいけない状況というのは、日本がね、これから 5% とか 8% みたいなインフレになったり、
はい、
あるいは株がすごいバブルしちゃって、不動産とか、上田金利上げろっていう話になるとまずいんで、この辺で冷やそうと、一回大統領選挙前に、
はい、
横ばいでいいんだと、今年は。だから外人が大量に売っとるじゃないですか、今株を。山のようにファンドから何から。日本株4年ぶりの大量売りですよ、今。だから、まあそれはともかくとしてですね、6ページ。これまあ33兆ドルになったっていうのはね、今週発表されたんだけど、この前の債務上限で揉めてたとこからもう1兆5100億ドル増えとるの。このペースで増えたら、日野さんもう、ネズミ算式に増えていくんですよ。
選挙でもね、うん、ばらまかれそうですね。
そう、これで、その次の表が重要なんですよ。私が大学生の時代、ロナルド・レーガンというね、ハリウッド俳優が共和党の大統領をやっとって、役者ですよ、カーボーイ。
はい。
で、レーガノミクスと、皆さん知ってますか、レーガノミクス。ね、ブードゥーエコノミーって言われてたの。柔術的経済運営と。
はい。
なんか占いかなんかで水晶玉見てやってたんだって。
はい。
これ本当のことなんですよ。レーガンの奥さんのナンシーがそうやって言ってたの。もうどうしたらいいかわからないなって言ったら、そう、水晶玉見て占い師がついてて、それで決断してたと。だけどロナルド・レーガンは水晶玉使うのは何しようか自分で決断してた。バイデンさんは自分で決断できない人が今大統領になってるという、とんでもない時代になったんだけど、そのレーガンの時代は双子の赤字、皆さんも知ってるでしょ、双子の赤字。アメリカ倒産すると言われとったんですよ、私の大学の時。ジョン・レノンとかが撃たれたり、そういう時代ですよ。それ1兆ドル。皆さん、借金アメリカの。今33兆ドルですよ。まあ、インフレの歴史ですからね、人類の歴史は。さ、増えていくって言ったって、物には限度があるやないかと。そんなもんね、どうやって始末するんだと。インフレにして始末するに決まってるじゃないですか。あとはそれでうまくいかなかったら戦争と、
はい、
いうことです。
続きのコーナーで、はい、お話伺っていこうと思います、はい、ここまでマーケットサイのコーナーでした。
長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。 X ネットパーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待、締め切りは9月29日必着です。
ラジオ日経は2024年入社の技術職とアナウンサー職で新卒とキャリア採用を行っています。一本のマイクから皆さんの耳元まで音声を届ける仕事です。私たちと音の未来を一緒に作ってみませんか。詳しくはラジオ日経ホームページの採用情報欄をご覧ください。皆さんのご応募をお待ちしています。
トゥデイズマーケット。
デイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからは鎌田新一記者にお伝えしていただきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、日経平均株価大引けを迎えて4日続落となりました。168円62銭安い 32,402 円41銭、まあ日銀の政策会合の結果が発表されてからはちょっと下げ戻して、はい、そのままあんまり動かずで終わったって感じですね。
これはですね、下げ幅縮小にスポットを当てたいですね、
はい、
なるほど。
だってナスダック指数がこの水曜日木曜日と 1.5%、1.8% 下がってね、はい、2日間で 3.3% も下がってますから、今日朝の段階で日経平均400円を超える下げ幅があった。で、日銀の金融政策決定会合、これお昼休みですね、はい、現物株取引してないですよね。現物株1時間昼休みですよね。その時にいつも発表されるんですよ。で、先物はその昼休み200円ぐらい下げ幅縮小してるんですよ、はい、で、そのままあの5番の現物株の取引にも影響を与えて下げ幅縮小、
はい、
これ面白いです。これ
でもショートカバーでしょ、ね、結局
これでも、うん、あの僕思ったら何が面白いかっていうとですね、
はい、
これ金融政策現状維持っていうのは、大体このマーケットの関係者、インタビューするとですね、今回の金融政策、今回さ、前回もう修正してますからね、
はい、
今回は変更はないでしょう。これ、もう基本的な見方なんです
か？日本人はそうなんですよ。海外の一部は、スケベショートって言ってね、そうは言ってもさすがにこんなインフレがずっと日本も続いてんだから、
はいはいはい、
読売新聞にも出てきた人に何かやるんじゃないかってわわ言っとったじゃないですか。
おっしゃる通りです。これが、まあ、要はこの市場関係者にこうやって話を聞くと、いや変化はないでしょう、でも取引の上でではですね、これなんかあるかもしれない。で、プットオプションをそれで買ったりですとかね。もう、いわゆるショートポジションなどをちょっと、念のために組んだりとかですね。これ、備えるという動きがですね、これ、あったとしか言いようがないんですよ。だから、備えてなかったら、こんな先物が昼休みの発表で予想通りというような結果なのに、アクションするわけないんですよ。これだけ200円動いたということは、なんかあるんじゃないかっていうようなことが、これ結局日銀の姿勢がですね、よく分かんないっていう、そういう部分があるんですよ。何回やるかもしれない。で、ただほら FRB っていうのはいろいろとこの情報とかを出してマーケットに混乱を与えないような、そういった土壌を整備しようっていうことを僕は努力してると思うんですよ、う
ん、上田さんしてないんですか？
ね、あ、してないですよ。
やるって言ってたんですよ、マーケットとのコミュニケーションを。ただ彼の今のここまでのを見てると全く会話が成立してないですよね。
これだからまだ就任して1年も経ってないということがあるかもしれない
ですけど、それ言ってしまう人もともこもないですよ。
これそういう素人じゃないんですから。中学生か小学生連れてきてやれ言ってんじゃないんですから。
ただこれは本当にもうマーケットと、もうマーケットは怖がってんですよ。あの1回前の会合だってもう現状維持、金融緩和の姿勢をもうそのまま貫くよって言いながら、
だから鎌田さん流に言うとね、雨宮さんとか中曽さんだったら政治力も根回し力もあるんだけど、うん、学者中のはちょっと浮世離れしてるからちょっと何するかわからんと、
そういう部分が必ずこれ取引で現れてるってことですね。だからこれで今のマーケットが日銀のやってることに対してすごく不安に思ってるっていうことがこれ浮き彫りになったんじゃないですか
ね。だから外人がだいぶ売っとんでしょうね。なんかようわからん。
これですね、あの外国人の売りと、あの自己売買部門の買いというのが現物株で、これまさに同じ規模、大量の規模の自己売買部門の買いと大量の海外投資家の売りっていうのが出てるんですよ、うん、でトピックスは33年ぶりの新高値になったのが先週ですよね、うん、だからそうするとこの海外投資家が純粋な売り物を出しているというわけじゃないと考えた方がいいで
し
ょうね。
ただし、まあ、海外で主導中のはね、すごい偏った相場じゃないですか。だからなんか、要するにちょっと成長株のは全然ダメだとか内需は全然ダメだとかね、 だからなんか数銘柄の寄与度だけでね、なんか動いとるような私は気がするんですけど、そうじゃないんです。
トピックスと日経平均の、その差を取るとかいうようなポジションの解消、日経平均外のトピックス売りですとか、そこの部分の解消ですとかっていうのは、ひょっとしたら出てるのかもしれません。ただ、トピックスが33年ぶりの高値になってるっていう事実を見れば、これは、外国人投資家の売買がマーケットの売り要因、下がる要因にはなってないと判断した方がいいと思うんですね。だからこれ自己売買部門が大量に買ってるっていうことは特殊な事情で、例えば海外のお金を東京の中に移してるですとかね、そういうようなことを同じ会社の中でやり取りすれば、こういうケースが出てくる可能性があるんですよね。市場でどんどん売ってるっていうことはちょっと今のトピックスの動きからしては考えにくいというふうに捉えております。
日本人は買ってないんですか。
日本人は下がったら買いますよ。
あ、下がったら買うんだけど今は買ってないんだ。
これすごく面白いのはやっぱり岸田総理大臣、資産運用立国、ということを打ち出しましたね。
海外から優秀な人材を日本に持ってくると。
特区を作るとか言ってましたよね。
いやなんかわけわからんのだけど、みたいな。
これはでも、面白いと思いますよ。それ、結局、子供が少なくなって、人口が少なくなってっていうことで、持ってるお金を活用するしかないはずなんですね、これからやっぱり。富を増やすには。
もともとそうですよね、ずっと30年前から。
岸さんが2000兆円でしたっけ。
2000兆円で。
出てましたからね。
これちょっと変な乱暴ですけどね。2000兆円全員が運用するはずないんですけど、2000兆円が、5% 回ると100兆円ですよ。日本の GDP が500兆円ってずっと言われてんじゃないですか。それが2000兆円で 5% 回して100兆円になったら一気に GDP が増えるじゃないですか。アホなこと言ってますね、これね。ただ、その気構えですわ、これ。
もう一つは、でもね、それで増えるのはいいんだけど、この円安ね、ほっといたら、150円でも200円でもいっちゃうじゃないですか。いや、
これは、だから、資産運用を日本人が務めれば、それは円安要因ですよ。
鎌田さんの言うこと、よくわかる。株っていうのはね、インフレヘッジになってるから。まあ、要するに株を持つことは、インフレ時代に私も悪いことじゃないと思ってんだけど、なんかその割にはね、これだけなんかハードルが低くなってるのに、あんまり大したことないな。
それは時間が解決するんですよ。時間っていうのは10年の時間です、それは。
10年かかるんです。
それは、なぜってかっていうと、80代、90代の金融資産が、今の50代、60代に移ると。いうことは、これは、これはやはり、10年、20年の間に、それが、まあ、ちょっとね、嫌な話かもしれませんが、資産移動っていうのはあるわけですよね。そうすると、その資産移動をすると、今の90代と今の60代は全然違うんですよ。資産運用についても、インターネットの活用についても全然違うんですよ。そうすると、この20年間の人口構成の変化によって、今の50代、60代が株式をおそらくこれから20年間買っていくだろう。そして外貨建て資産で運用をするだろう、日本円を外貨建て資産にするんだから、それを先取るような形で今円安がどんどん止まんないという、
今若い人たちね、もうみんな本当にNISAとか税制優遇ができたからやってて、鎌田さんね、私は他の番組でも言ったんだけど、今米国株投資しとる人で損してる人ってほとんどおらん。みんな円安で、
それで外国債券の投資なんかもそうですよね。あれ金利が上がって、なんか思った通り価格は債券の価格は上がらないけど、為替でもう完全に儲かってるっていうような、
なんか知らんけど儲かっちゃったっていう嘘ばかりで、
それで通してんでやっぱり外貨建て債券で儲かってる経験っていうのがあるんで、これはもうだから岸田総理大臣が運用立国っていうのを進めれば進めるほど円安
持ってないのにね、そんなことあの人が自主的に発想するわけねえから、アメリカから言われてやっとるってことでしょ。
でもそれをやるから円安になって、で円安に文句つけてもしょうがないわけですよ。これだって資産運用を日本人が2000兆円でどんどんやれば、これ海外のアップルを買うとかね、ドル建て債券買うっていうようなことになって、これ日本円を外貨に変えることになるわけです
から、もう向こうのブローカーに聞くと、日本人の債券も株も爆買いなんだって、本当に。
だからこれは本当のね、やっぱり FX トレードっていうのは、これすごく大事なトレードですよ。なんか真ん中の部分のこう実需の あの資金運用の動き、うん、これがやはり方向性を今作ってんじゃないかと思うんですよね。うん、
あ、なるほど。だからまあもう日本に置いといても金も何も増えないから、まあ一応日本株買うのもインフレヘッジになるし、まあ海外のね投資したら債券であろうが株であろうが円安分儲かるしと。
それでおそらくなんか介入があるとか言って一時的にこのドルが下がるとか円が上がるっていうような場面って待ってる人たくさんいらっしゃるはずですよね、日本人で運用する上でね。
これだからそんなに押さないと、
なんですそう、なんかドルの下がんの待ってんのに、あ、いつまで待ってても落ちてこないよと。
これでそういうことで、もう辛抱たまらんってそこで買うと介入が来てどう
ぞ。それが嫌なんですよ、それが嫌なんですよ本当に。
でも介入だったら戻るんですけど、そこで相場が反転してるパターンが一番怖いんだと思うんですよ。一気にドーンとくるんで。
そうですね、そこはもうね、お二人のお話などを聞きながらそこに備えるというのが一番だと思います。
まあ、この後その会見も、上田さんの会見も注目されるんですが、まあ長期金利もね、日本の金利の方も高値更新してきてる中、こう来週以降どのあたりを見ていったらいいのか。
来週はやっぱりね、はい、日本株を見る上では権利落ちがあります。ああ、そうですね、9月27が最後の日、はいはい、で28が権利落ち、うん、今配当金がこれ多くなってますからね。それでなんか220円ぐらい、先物と現物の差が今220円ぐらいあるんで、あの現物株の9月の影響度が220円ぐらいある、結構大きいですよね。もう完全にこれ一時的な要因なんですけれども、今配当に注目して日本株を買ってるっていう皆様たくさんいらっしゃるんで、
配当とか優待大好きですから、ね、
そうなんですよ、若い方々は特に好きで。それの、まあ、配当の権利落ちで一時的に株価が、ね、大幅に見栄えが下がった時にどうなるか、はい、それがこれがあまりもしも、あの、来週の木曜日、250円安になった後、はい、大引けが10円高とかで引けたらですね、これは下がったところを待っている日本人が多いんだっていうことが確認されるでしょうね、これは。
意外とでもそういう人多そうな気がしますけどね。
そうですね、乗り遅れ
しちゃいますよ、これは本当にもう、だから日本株っていうのはその下に行ったら日本人がおそらく買うだろうからっていうのがあって、で下が知れてるものっていうのはやっぱり
上を倒したくなる。それ以上下がればまた日銀が買いますから2段階で買いが待っとるわけです。
今のところは割に余裕を持って最近の下げは受け止められ
る。でもね、押し目待ってる中止と日本株の多いんですけど、その前にいつでも日銀が買っちゃうから鎌田さん、あれ邪魔ですよね本当。
ね、大きく下がるっていう場面があるといいんでしょうけど、
ね、そう、そこでね、スコンと押し目買いだっつって入るのはいいんだけど、その前に当局の買いが入ってきて買えなかったっていう人
は、これもうそれはやんなくてもいいでしょうね。これでトピックスが 2% 下がって買うっていうのをやるかもしれませんけど、それはもう
やらんと思いますよ、ね、私も、
注目した大きなイベントというのはないですけれども、はい、東京特部の CPI、 9月の CPI ですとか、8月のアメリカの PCE とか発表が来週の金曜日ですね。
しっかり経済統計は毎回見ていきましょう。あとマイクロンの決算発表だとかがありますから、はい、パソコンがまだまだなんでこんな売れないんだっていうことに対して、アメリカの半導体関連株が下げてきてますけれども、うん、底堅さを示すようなことがあるかどうか、これこちらは一つ考えておきたいなと思います。
はい、ということでここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価4日続落となりました。168円62銭安い、32,402円41銭。トピックスは3日続落となっています。プラス圏に浮上する場面もあったんですが、結局 7.14 ポイントの下落で 2376.27 ポイント。マザーズ指数はプラスとなっています。 14.09 ポイントのプラスで 726.61 ポイント。そしてプライム市場全体の商いです。売買高が16億873万株、売買代金は3兆8813億8800万円となっています。そして値上がり銘柄数が全体の 45.7%、 839銘柄、値下がり銘柄数は全体の 50.3%、 924銘柄、変わらずが73銘柄です。 そして商品指標も見ておきます。直近の国内の金先物 1g9167円21円安で 0.22% の下落です。そして直近の東京原油先物1キロリットルあたり86,820円850円高で 1% 以上の上昇となっています。ではここからは先ほどの続きとアメリカ市場について西山さんからお願いします。
パッパッパッとやっちゃいますけど、はい、7ページこれね、その今の借金がなんでこんな増えたのかと、
はい、
でまあ、今バイデンがやってる政策を見りゃ分かるんだけど、バイデノミクスバイデノミクスって言っとんだけど、一体なんだそれはとアメリカ人に聞いても知らんと、
はい、
ただ金ばらまいとるだけやと、そんなことはねどんなバカでもできるんだっつって書かれとるんですよ。いやその通りなんですよ。で結局ね、何のために金ばらまいてるんですかと、いや選挙で勝つための票集めだという話なんですよ。でここで問題なのは、国民がね、有権者がばらまかれたと、コロナで金もらいましたと喜んでたらダメでしょうと、それ全部両立てですよと、あなたの富は政府の負債、どっかで返してくれって言われる、それは増税で返すことになるか、めちゃくちゃな通貨価値の暴落でインフレで返すことになるか、いずれかのパターンなんですよ。でそのね、政治家は、自分のキャリアを永続させるために大衆のね、無知と強欲さを利用してうまいことを泳いどるんだと言われてるわけですよ。でまあアメリカはそんな感じなんですけど、日本の方はね、そのアメリカの政治的影響力が大きい国なんで、8ページ。これはね、何の記事だこれ。ブルームバーグに日銀プレビューと、上田日銀総裁緩和維持のため円安抑制目指すと。円安になったら緩和やめんならやないかと。ね。
はい。
だから、円安は困ると。上田金利上げるみたいな話にされるとね、私の立場が危ないやないかいと。で、要するになんとかこの円安を止めたいと、
はい、
であんまり株が上がってもらうのも困ると、金融緩和が継続できないから、もうそろそろこんな株上がってんのにね、あんた4万円になってんのにまだ大規模緩和やってんですかと、マイナス金利と、これは困るんで冷やしたいんですよ、
はい、
だから、なんとかうだうだいろいろ出てきてですね、いろいろ喋っていくら読んでても何が書いてあるのかさっぱりわからないんですけど、要するに為替の円安止めたいとしたら、とりあえず日賀さん実弾を出すしかない。
いやでもね、前の黒田さんは徹底でして言ってたじゃないですか、
うん、
円安問題は日銀の管轄ではないと。
いやだからわしゃ知らんと、
うん、
ね、
なぜ同じことだと思うんですよ。それをなんで円安を考えなきゃいけないんですかっていう、
それがアメリカとの政治的な事情でやらなきゃいけないっていう、どっかからね、会議でね、日賀さんとこの会議で皆さんで今度こういうキャンペーンをやりましょうとか仕事やりましょうと、うん、社長が出てきてお前ら何やってんだと180度違うことを社長が言ったと、全員黒いもん白ですって言うわけで、いきなり当たり前じゃないですか。それが組織なんですよ、ね、私はそれを否定してるわけじゃないですよ。
いや一言神田さんに聞いてくださいって言えばいいのに
いやだからこの人はもともと下馬評になかった日銀総裁なんですから、まあまあすね、特殊事情でなってんですよ日野さん。でそれはともかくとしてね、そういう観測記事出てんだけど、これはね、私が翻訳っちってツイートしてる、自分で私は上田さんの思ってることを翻訳しとるわけですよ。日本経済、これは日本経済でね、かっこ米国経済のために引き続き必要な日本の緩和策の維持を困難にしている円高株高の抑制を目指すんだと、とりあえずここで一回冷やしとかないと。
円安株高、
ああ円安株高ね、うん、要するに円安株高になったらマイナス金利解除せえっていう話になるじゃないですか。それはアメリカにとってまずいんですよ。世界のバブルは日本が支えてるわけですから、だから、うだうだ言ってやらないと。でその隣の神田さんはですね、米財務省は容認するかと聞かれて詳細に左右されるだろうとわけのわからんこと言っとる何の話ですかと。それで介入についていつも彼らと連絡を取り合ってると。いやこの前もね、中国が金利上げたと、いちいちアメリカに相談して中国が金利上げますか、
ね、インドもそうですよ、どこでも。勝手に上げとるだけじゃないですか。ね、ペッグ制で、限度調整しとると、ね、いちいちアメリカに了解なんか取ってませんよ。自分の都合でやってるだけですよ。なんで日本だけね、いちいちね、イエレンとか、そんなに OK もらわんならんのだと。おかしいじゃないですか。で、9ページ。昨日のね、相場ネタ、これ。
はい。
いやー、日野さん、スイスも、イギリスも、まあ、特にイギリスは予想外の、
私はこれちょうどお客さんと面談してたんですけどね。
あ、そうなの。
で、私はだからもう今回もあのインフレ率の高さを考えると利上げせざるを得ないだろうと、うん、
普通はね、
うん、と思ったらみたいに思っちゃってでも後々見てたら5対4で結構分かれてたって言われてたと。でしかも前日の CPI の下げっていうのをが結構効いたんじゃないかみたいな。
いや、イギリスはね、私はね、旅行者にね、この前イギリス2人ぐらい友達が行きまして、結構治安が悪いんですよ。まあヨーロッパみんな治安が悪い、アジアはそんな悪くないんだけど、本当ヨーロッパは悪い、アメリカもむちゃくちゃで、ねこう、こういうリュックみたいの背負って、はい、後ろからカッターで切られるんだって。物持ってかれちゃったり、ちょっとロンドンでもね、南の方行くとね、なんか黒ずくめのやつに囲まれて、金出せと。いうような状況まで治安が悪化してるっていうのは何かって景気が悪いんですよ。
はい、
株が高いか知らないけど、景気が悪い。でね、これ、ALF っていうのがツイートしてんだけど、スイスは利上げを中止し、イングランド銀行もそれに続いたと。共通点は何だろうと。民間部門がすごい脆弱。
はい、
で、スイスは民間の、要するに企業だとか個人の債務水準が高いと今。ね、歴史的に。で、イギリスはね、来年大規模な住宅ローンの借り換えがやってくんだって。これは、もう景気後退必至なんですよ。だから止めたという話でね。
どっか、そういや、イギリスの第二の都市、バーミンガムでしたっけ、うん、そこももう財政破綻しましたね。
そうあれは、賃金の、上げろ中、組合運動みたいので破綻しちゃったんですよ。今、アメリカの自動車もやっとるでしょ、ね、わ。で、どんどんコストプッシュしていくんですよ。そんなもん、企業業績がそんなことで上がるのかと。この調子でいったら半分になると言われてる。まあそれはともかくね、じゃあドル円はどういう反応したかちょっと何にも動きませんと。介入は150円超えるとなんやかんやいてしてくるかもわからんで、でボラテリティ上げたらダメなんでね、ヒヤさん。
そうなんです。
じりじりとしかやらないんで、しょうもなとみんなが言ってました。で次スイスフラン、スイスフラン円ね。これはね、超絶いい相場やってたんだけど、もうね、相場的に疲れてきて、で、スイスもね、これで利上げ止めたでしょ、はい、で、売りシグナルになっちゃった。今日から。だからもう利食いで土点売りです、今。
うん、
で、次、ポンド円。ポンド円もまあ、利上げ機能停止したということで、これも今日から売りシグナル。
良くなってますね。
うん、冷やしですけどね。
うん、
だ長い、これ、買いトレンドがずっと、まあ、一旦黄色くなった時もあったんですけど、続いとったのはちょっと潮時なんじゃないかと。
はい、
で、続いて、米国株いっちゃいますか。はい、今週の米国株なんですけど、14ページ。もう今の世の中、わけがわからんと。みんな運用者も言っとるのに、もう常識も何も通用しませんとかっての。はい、で、こんなんバブルって呼んどるけど、実際には社会主義相場だと。国家が全部値付けして、国家がね、資産倍増するとか、国家がニーサやれとか、国家が投資やれとかね、
はい。
そんなことね、社会主義国家じゃないんだから、資本主義なんて相場やろうがやろうまいが、個人の自由なんじゃないですか。やらない人はやらなかったらいいんですよ。そんなもん。生き方の問題なんだから。それをね、強制するような形でやっとるのは、気持ち悪い全体主義になってきてると。でね、歴史っていうのはこの繰り返しなんだと。要するに困難な時代はね、強い男を作ると。人間を作ると。で、強い男は、クリエイトグッドタイムス。いい時代を作るんだと。で、それが終わると、いい時代は弱い男を作ると。ね、弱い人間作るんだと。で、弱い人間は何を作るかちょっと、困難な時代を作ると。 今このフェーズ4つのフェーズの最後で、で最後もこれメモリー言っとるんですけどね、細かいところに、まあ、かなり後半戦にこれから入ってくると、ハードタイムズのね。でその隣は私今週ショート動画を若林さんと撮りましてですね、はい、まあこんなもんはポンジスキームだと、どっちにしたってねバブルじゃないと、もうこれ国家管理相場で行けるとこまで行くっちゅノリですから、まあ片道分の燃料積んでゼロ戦で出ていったみたいな形になってると、はい、でそれどこまで引っ張れるかっちゅうのを我々は見ながら相場やらないといけないっちゅう話でね、まあレーダリオンの相場感だとか、まあいろんなものを紹介しとるんで、興味のある人は見てくださいと。で今のアメリカのね、FRB の目の上の単行部は15ページ。原油、油が上がってきたら、油が上がれば全ての値段が上がってしまうと。で、もうロシアとね、サウジの王様がですね、電話して減産しようっちゅうだけで上がっちゃうわけですから、もう要するにですね、G7 だとか、OPEC だとかね、あと国連総会見ました、皆さん。ね、人いってガラガラ、誰も講演聞いてない。岸田さんもなんかスピーチしたらしいんだけど、写真が出せないらしいんですよ。誰も聞いてない。いやもう先進国の力が落ちちゃって、はい、話にならんというようなことでね。でまあとにかく油の値段が上がってきたんで、これはインフレ退治はかなり難しいと、はい。その次は10年国債ももう上がる一方だと、はい、こんなもんドル円上がるのは当たり前やないかと、ね、電車道相場みたいになってきとるんですよ。またで株はどうかちょっとね、これ皆さん大きな変化があった。皆さんにこの通り しろって言ってんじゃねえですよ。私はこれは私の売買シグナルで、私は常に売りか買いか持ってますんで、で損もするし儲けもするけど、その差引きがプラスだったらいいという考え方で運用してると、はい、まあそれでトレンドフォローやってると。でね SP500 がこれ日足は売りになっちゃった。まあ週足は変わってないんだけど、みたいな。まあこんだけ 急落のパターンになってますからね、金利が上がっちゃって、うん、でナスダックも売りになった、はい、まずいじゃないと、で次最後 NVIDIA、神様仏様 NVIDIA も下がってますと、うん、もうそろそろ一旦いいとこまでやったでしょうと。で今上がってもらってもね、アメリカの当局も困るから、まあうだうだうだうだ横ばいでね、多少下がったら対策なんか打つんですけど、やっとりゃいいわということになってるんじゃないかという気がするんですけどね、うん。
ここまでトゥデイズマーケットのコーナーでした。
抜けた抜けた抜けた抜けた、強い6番オールフェイブル、あっという間
にリードを。ふと思う時がある。歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう。共にクラシックに出ることがなかった2頭、スーパーカーと呼ばれた馬と、あの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろう。しかし思いを巡らせるレースが行われることはない。どの馬が勝つのか、それは永遠にわからない。それでも思う、何度も思う、あの馬とこの馬が対戦したなら。ラジオ日経。
ディープインパクト圧勝でゴール。ディープインパクト圧勝。2番手にはリンカーン。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、はい、今上田総裁の会見が続いているところなんですが、いろいろ出て、政策修正時期の決め打ちは到底できないなどね、コメントが続々入ってきているんですが、為替の方はね、先週ちょっといろいろあったんで動いたんじゃないかなと思うんですが、早速世界戦略のパフォーマンスどうなったでしょうか。
はい、見ていきましょう、はい。ちょうどですね、15時半からやっぱり上田さんの話が始まったところで、今回ですね、やっぱり世界戦略、上田さんの話全く関係ありません。
確かに 本当ですね。そういうところがいいってことなんですもんね。
そうなんです。はい。なので、まあ、ドル円だったり、ユーロ円だったり、運用されてる方は、はい、もちろん、今、上田さんの会見注目だと思うので、うん、世界戦力は逆に注目しなくていい通貨ということで、はい、見ていただければと思いますと。
はい。
はい。で、進捗報告なんですけれども、まずですね、なかなか夏枯れで動いてなかったといった状況から先陣を切ってですね、動きが出てきたのがまずドルカナダでしたと、
はい、
で評価損の値を見ていただくと、もともと10万12万とかあったところがもう6万台までちょっと下がってくるような動きで、当然評価損を下げるということは、利確が進んでいるといった状況で、パフォーマンスも回復してきているような動きになってくれている状況ですと、
うん、
でここでまたポイントだったのが OCQE ですね、
はい、
もともとあんまりポジションがないような評価損も2万円で少ない状態から少しですね、この時点でいうと9月19日時点でデータが出ているので少し古いんですけど、
はい、
評価損を少し貯めて OGQ が一回上に弾みをつけて、そこからですね、昨日利確をするような動きが出てきてくれているので、ここもっと下がってます今、
うん、
なのでようやく夏枯れ相場といったところからですね、それぞれ脱着し始めたかなといったところがそれぞれ出てきたと思いますので、
はい
はい、
あれでしたよね、確かニュージーランドも朝方 GDP 出て、それまでちょっと弱いリセッションに入るんじゃないのみたいなところがあったんですけど、結局そこからですね、まあ、プラスがまたちょっと市場予想よりも強い成長率というところに転換したっていうところもあって、でもその発表を見た瞬間に私動くかなと思ってたら全く動かず、なぜかロンドン時間ぐらいから
逆にね、
そうなんです、
売られてい
た、このタイムラグ何なんだと思いながら単純にただ5ドルドルのレートとニュージーランドドルドルのレート、
はい、
これの動きがたまたまそういう風になっちゃったのかななんて思いながら、ただやっぱりそうやって一つ動きが出てきたってことによってですね、まあこれまで動いてなかったものをやっぱり、まあ相場なんでね、時にはそういう時もありますと、はい、でもそれ一旦未来永劫それがずっと続くわけでもないので、まあ秋相場10月に入っては3日4日にRBA、RBNZ の金融政策会合もありますんでね、うん、まあそのあたりまた、年後半にかけて動きが出てくれば、まあ面白い通貨ペアだなというふうには思いますよね。
そうですね、それぞれ見ていきましょうか、チャットで、はいはい、
まず OGQE の方ですね、先ほど比嘉さんの説明もあった通りにですね、ニュージーランドの発表というところではなく何か大きなニュースがあったのかと調べはしたんですけれども、はい、ただ降りてきてるだけのような気がしているとはい、でも今までで言うと本当に三角と持ち合いじゃないですけれども、ギューッとレートが凝縮してきたところからようやく動きが出始めたような形にもなっているとも思いますので、
まだでもこれ高尾君三角だろう、うん、
まだギリギリ下のところにいるといったところで、はい、そうなんですよ、なのでここをちょっと一つのきっかけにまた下がってきてくれると、また利確も進んできてくれていいかなと思ってたりするので、特に今本当にOGQE、どっちが強い、オーストラリアが強い、ニュージーランドが強いみたいな、はい、ね、そういうところがあんまり見当たらないので、うん、何か弾みがついて動きが出てくれるといいかなというところですね、
はい、
特に評価損も今大きくない状態であったりしますので、戦略上としては、はい、引き続き、有効な状態が続いているかなと思ってます、
はい
はい、続いてですねユーロポンド見ていきたいんですけれども、こちらがですね、まあ、先ほどにもいろいろお話あったと思うんですけど、イギリスの、
はい、
利上げが今まで続いてきたところが、うん、ついに、まあ、サプライズ停止というか、はい、そういう状況があって少しは、ユーロポンドとしては上がってきている状況ではあるんですけれども、チャート見ていただくと上がり幅が本当にこの程度かといったぐらいにしか上がってないので、
大きくすると、
はい、拡大すると上がってるように見えるんですけど、そうです、はい。なのでもうさほどまだ評価損も抱えてない状態ですし、このまますぐ上がっていくかなというと、まあ、相変わらず、まあ、どんぐりの背比べと、まあ、ユーロ自体ももともとはついこの間サプライズの方の、まあ、利上げといったところで、うん、まあ、利上げで下げたところいろいろあったんですけれども、はい、まあ、このあたり結構ユーロポンドに関してはいろんな情報でぐちゃぐちゃしてきてると思うので、はい、あんまりそのなんていうんですか、指標に素直に反応するような動きでもないようなことが続くような気がするので、うん、はい、やっぱりまあ情報を見て判断はしてはいくんですけれども、こういう結果が出たらこっちに動くという決め事を決め打ちしないように見ていかないと、意外と足元すくわれるかなと思ってます、う
ん、なるほど、
はい、逆になんか新しい通貨ペアを探さないといけない時期にかかっ差し掛かってるのかもしれないね。あまりにもここまでやって動かないってことになっちゃうと、
なんかここのコアのところでもう一段なんか仕掛けたいなみたいな、はい、思っちゃいますよね。
ちょっとセミナーとかでは、このユーロポンドを幅広く狙う以外に、もう動かないんだったら逆手にとって狭いところガツンと狙いましょうという作戦もあったりするんですよ。
あとあの新規のねシンガポールドル、マレーシアドルという通貨ペアを、ね、開発して、
もう他社にはない強みとして。
OD9位の、アジア版と。
流動性になるありじゃないですか、その組み合わせは。
いや、大丈夫。マネースガイルを売り買いだけで合致するから。
それじゃマーケットになりません。
ユーロポンド、そう、そういうところにね、ちょっと興味あるって方は、またセミナーの中でね、はい、参加して聞いていただけたらなと思いますけど。
ぜひいろんな作戦があったりするので、
そうですね、上級編みたいなね。
そうですね、はい。
はい、そしてドルカナダ。
はい、ドルカナダですね。こちらも一番最初に、利確の動きが出てきたといったところで、今まではドル高でポジションを貯める方向から折り返してきている状況でした。はい、ではドル高一服といったところと、あとはそのやっぱりカナダドルですので、原油に引きずられやすいといった特徴が今回出たのかなみたいなところで、原油価格の上昇に伴って少しレートが下がってくるような動きも出てきているかなと。
今日ね、一応持ってきているよ、ドルカナダのチャートとね、 WTI のねチャートをね、あ、これを出してもらうとね、多分ね、でもね、今WTA 下がってるのにドルカナダが下がってるみたいな絵になっちゃうんだけどね、ちょっと、
うん、インフレというところでなんかね、カナダはちょっと意識しなきゃ、
ね、やっぱり今回原油価格の上昇の部分でいうと割とね恩恵受けてたのはカナダドルだったかなと、はい、OG5 ドルってそこまで買われてる雰囲気なかったよねっていうところで、
あ、そうですね、
これドルカナダで、次に WTI っていうのがあると思うんだけど、これがね上がってたのが今一旦下がっちゃったっていうところではあるんだけれども、結局また年末までこれ需給の関係で原油まだまだ高止まりするんじゃないのっていうことになってくると、ドル高の流れの一方で原油高っていうのは続くんだったら、今度適度に今度カナダドル買いっていう、これが繰り返されていくっていうところにはつながりやすいのかななんていうのは思ったりもしますよね。
そうですね、やっぱり今までドルカナダとかっていうと、もう原油というよりはもう本当に金利みたいなところにマーケットの注目が集まっていたところが、一旦はもうそろそろかみたいなところで、もしかすると原油の方の相関みたいなところがちょろっと戻ってきている時期なのかなとも思ったりするので、ちょっと注目は原油の方にも見ていきたいなと思ってますね。
わかりました。
はい、
ということで引き続きこの3通貨ペア、はい、ちょっと目が離せない年末までに、ね、目が離せない通貨ペアになってきたなという感じがします。ここまで高尾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ラジオ日経では皆さんからの競馬に関するオリジナル川柳を募集しています。 思い出の名馬や馬券、競馬あるあるエピソードなどについて五七五で読んで送ってください。最優秀賞のアマゾンギフトカード1万円分をはじめ、優秀作品には賞品をご用意しています。ご応募はラジオ日経ホームページトップバナー、または競馬カテゴリートップページにある競馬川柳スペシャルバナー広告をクリックして応募フォームから必要事項を入力の上お申し込みください。締め切りは9月30日土曜日です。受賞作品は11月3日祝日にラジオ日経第一で放送する特別番組競馬川柳スペシャルで発表します。ご応募は未発表のオリジナル作品に限らせていただきます。また受賞作品はラジオ日経などのホームページ上に掲載されることをあらかじめご了承ください。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろ伺っていきます。はい、今日は金利上昇が企業債務に与える影響は、
さっきはまあ国の借金で言ったんだけど、企業はどうなるんだと、もう時間がないでパッパッパッとちょっとやっちゃいますけど、はい、21ページ、今アメリカの10年国債は2007年のね、高値に迫ってると、もう、車から住宅ローン、クレジットカードに至るまでもう下がる気配ないと、金利が。で、その中でね、今年の8月は、2009年以来最も多くの企業のデフォルトが発生してると。あんまり報道されてないんだけどね。で、22ページ。これはね、面白いんですよ。こんだけ金利上がっとるのに、企業のね、利払い負担が低下しとると。こんなバカなと、ゼロが 5% になって、利払い増えてんじゃない、金利負担増えてんじゃないかって普通は思うんだけど、はい、それまでに散々資金調達して、ファイナンスして、銀行預金に金積んでるんだって、日嘉さん。それからもらう利息の方がね、払う支払い利息より多いから、もう金利差で儲かっちゃってるの。で、今、全然企業苦しくないんだけど、これから、
いずれ借り替えの場面が来るってことでしょ？
そう、これから借り替えた時に地獄が来てね、要するに、どうなるかというとですね、23ページ。これはね、今に始まったことのやつに、かつての歴史見てても、FRB が利上げを行っている期間にもかかわらず、企業のね、支払い利息の割合っていうのは低下するんですよ。利上げ中であっても。で、日嘉さんが言うように、利払いの、借り換えの時が回ってくると、遅れてね、その金利負担がドーンと来るというチャートなんです。で、次の、遅れてくるって言うんだけど、24ページ。これはまあ、ゲームオブトレードの、ツイートなんですけどね。これね、タイムラグを得て、支払いがね、今払ってる、支払い、金利負担の3倍になると言われてる。はい、企業業績落ちるに決まってるじゃないですか。これでね、今度は今度で国債持っとるとこが多いんですよ。特に機関投資家、年金、保険、銀行ね。今ね、日嘉さんね、皆さん。2050年5月に満期を迎える、表面利率 1.25 の30年国債。半値になってるんですよ。まあ、当たり前ですよね、
こんだけ。金利が上がってるんだから、そういうことですよね。
で、評価度も何も出しとらへん。はい、満期まで持ってったら100で買えてくると。
まあ、その通りです。
いや、それででもシリコンバレーバンクは、あれですよ。ディフォルト騒ぎになったわけですから。で、こんだけ金利上がっとんのに、みんながね、レバレッジ経済、借金に依存しとる。消費も借金ですよ、クレジットカードで。そんなもん何も起こらないわけねえじゃないかと。で、次のページ。FRB の予想なんてね、いくら分析してたって何の役にも立たんと。いうのはね、これ2007年10月に FRB 何言っとるかって言ったら、2008年には GDP 成長率 1.8 から 2.5 成長して、失業率は 4.8 から 4.9 だと。実際の2008年通年の結果どうなったかって、 GDP マイナス 2.5% で失業率 6.9%。 何にも当たったことがないんですから。だから、気持ち悪いのはね、もう倒産件数、さっき8月が最高になってるって言ったんだけど、このね、破産申請件数見てると、リーマンショックのファイナンシャルクライシスの時と、コロナ騒動の時と、 今面合わせになっとるわけ、はい、なもんうまいこといくんかいと。で最後に、26ページ。それを否定してね、インフレはもう終わったってみんな言っとるんですよ。だけど、食料品、燃料、中古車、住居、医療、育児、接客、外食などを除けば、確かにインフレは低下傾向にあると。だけど、それ、生活に関わるのを全部インフレ指標から除外しとるんですよ。はい、ふざけてるんですかと、この人たちは。で、それを否定してね、現実はうまくいってアメリカソフトランディングだと100人中98人が言っとるの。だけどそれを否定したくなる気持ちが、津田さんがいつでも言っとるけど、自分に都合の悪い話は聞きたくないと人間は、はい、だからそんなことになったら俺の運用は終わりじゃないかと、会社もクビになるかもわからんと、そんなこと考えたら夜も寝られんと。だからそれを否定すると、だから空想とかね、逃避の世界に行っちゃうわけ。だけど、現実見ないと相場っていうのは成り立たんのですよ、はい、ということなんですね。
ここまで FX マーケットスクエアでした。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル、ラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が、期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned。
長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。 X ネットパーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待、締め切りは9月29日必着です。
マネースクエア投資戦略。
さてさて、来週に向けての投資戦略ですが、どうでしょう、日賀さん、日銀総裁会見、何か動きそうな、今、ドル円が148円の、さっき30台つけてましたけども。
なんかコメントをちょっと、コメントというかですね、発言のサマリー見てて、なんだかな
ってどういうことですか。
もう少し、記者さんもバシって聞けないのかなとかって思いながらも、相変わらず腹立つ質問ばっかりしてんだろうなと。そんな具体的なコメント控えたいとか。
日賀さんが言ってきたらいいじゃん、乱入してさ。
本当ですね。
いや、中に入らせてくれないでしょ。いや、でも結局のところ、本意を知りたかったのに、そこ何もつけてないなんていうのが、
まあ、
結局のところ、そこは、それを言ったら上田さんは、また円安の、引き金を引いてしまうんだろうっていうことぐらいは理解してるのか、だからあえてそういうふうに
言ってるんですよ。余計なこと言うな、日賀と。
いや、だったらインタビューなんか受けるなっていう話ですよっていう。そもそも
予定、セレモニーとしてやってます、
ね、いやいや、くだらん。だからまあ、ですね、一応来週に関しては、はい、今日ちょっと、だからこれがどうなるか分かんなかったと。で、来週って、それほど大きな経済指標もないんですよと。まあ、週末の PC かな、金曜日に PC があるかな、はい、でまあ、それによってっていうところだと思ってはいたんですけど、基本的に私はこの後の記者会見で、やっぱりちょっと、しっかりとですね、また金利差というところの動きになるのか、はい、あるいはその株安が今、アメリカの金利上昇に伴っての株安、そこによってリスクオフの円買いドル買いの共存という今の動きだっていうのを冒頭でお話したんですけど、これがどっちに傾くのかなっていうふうに思ってて、基本的にまた金利差に来週戻ってくれるんだったら、まあ、そういう意味ではクロス線。
だからリスクオフになっちゃったらまた事情変わってくるからね、金利のとこから離れちゃうからね。
そこの見極めっていうのをしっかり来週以降していく必要があるのかなっていうお話はしようと思ってたんですけど、さりとてね、クロス線もね、今こっからじゃあ入れるかっていうとなかなか難しいんですよ。
でクロス線、円高がね、予想以上に走るのはクロス線が壊れる時だと思ってるんですよ。ちょっと高すぎるでしょ。
そうなんですよ。こっから、いや、だから入るんだったら買いだと思ってるわけですよ。
はい。
でも、
まあ、今の政策から言ったら、
そうなんですけど、ただ、この水準でっていうところが、やっぱりちょっと今すぐに動けないと。
ニュージー円じゃないですか、津田さんがお勧めしてましたけれども、ね。
ニュージー円はね、だからね、あれ勝率は9割ですよ、はい。ところがね、直近5年のね、値幅見るとね、2円ちょっとぐらいなんですよ。その前5年を見ると、5円何十銭取れるっていうところがあるんで、
ちょっとそこは見極めの材料にしてほしいなと思いますね。
じゃあやっぱ世界戦略通貨になるんでしょうかね。
いいとこそこに落ち着くのかなと思ってます、はい、
ということで会見ちょっとまだ続いているようですが、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア東広志と
桶林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。